私の家族、また私の親戚の中にはクリスチャンが一人もいません。私だけです。ですから2年半前に私がクリスチャンになった時に、母親がこのような質問をしてきました。イエス・キリストを信じて何が変わったの？救われてどうなったの？よし来た、いい伝道の機会だぞと、なんとか答えようと思いました。結果、うまく伝えることはできませんでした。母親と口論のような形になって、大事なことは全く伝わらず、口論自体は私が言いくるめて終わったような感じになったんですけれども、何の意味もありませんでした。大事なことは全く伝わらなかった。そして母親から、あまり変わってないんじゃない？というようなことを言われました。悔しかったですね。伝えられなかったということ、またそれと同時に、母親に言われたように、本当に私は救われて何が変わったんだろうか。そのことを私自身は分かっているのだろうか。そのように考えさせられました。そもそも救われたって何だろうか、そのような疑問を持ちました。ここにいる人の中でクリスチャンの方も大勢いらっしゃると思います。神様からの救いを信じているはずです。そしてその自分が受けた救いを他の人にも周りの人にも伝えたい、そのように思っているはずですとは願いつつも、私たちは普段どれだけ自分が救われているということを実感しながら生きているでしょうか。またはクリスチャンでない人たち、クリスチャンでない人たちはクリスチャンになるっていうことがどういうことなのか、救われるっていうのがどういうことなのか、それを疑問に思うこともあると思います。救われるって何でしょうか。救われたって何でしょうか。隣にいるクリスチャンの人に聞いてみてください。そのクリスチャンが、いや、ちょっと私はよくわかんないです。救われる前と救われた後、あんま変わんないかもしれないです。もしそう答えたとしたら、あなたはクリスチャンになりたいと思いますか？まあ、おそらく思わないですね。あ、じゃあ別にならなくてもいいのか。むしろそう思うかもしれない。私はこれと同じようなことを母親にやってしまったのかもしれません。今日のテーマは、救われたって何ですか。これについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。この講演会が終わった時には、皆さんと一緒に救われた喜びを分かち合うことができるように願っています。さて、救われたって何ですか。このテーマを考えることは本当に重要なことです。なぜか、それはこの救われたって何だっていうことがイエス・キリストの名前と深い関係があるからです。名前というのはとても大切です。私たちにも名前が一人一人ついていると思います。例えば今この前で話をしている人は誰ですかと、私のことを知らない人が質問したとすれば、私のことを知っている人は、あれはあの前に立っている人は中泊さんという方が今お話をしてくださっていますと答えると思います。しかし私のことをもしその人が知らなかったら、私がどういう人物か答えることができないわけです。名前も知らない、いやあれ誰みたいな感じになっちゃうわけですね。ですから名前を知っているということは本当に大切なことです。その人のことを知っている最低条件かもしれない。この講演会はキリスト教の講演会です。もし今たまたまこの教会の前をキリスト教を全く知らない人が歩いてきた、そしてなんとなく興味を持って前に立っている人たちにキリストって何ですかと答えたとしたら、私たちはそれはイエス・キリストですと答えます。もしこれがイエス・キリストじゃなかったら、そのキリスト教は何の意味もないんですね。まあ、例えば堀キリストだったり島田キリストであったとしても、そのキリスト教は何の意味もないわけです。これはイエス・キリストだからこそ意味のある、私たちが信じているものです。ではこのクリスチャンがイエス様、イエス様、イエスキリスト、イエスキリストと連呼しているこのイエスという名前、どのような意味があるのでしょうか。英語でイエスキリストではないですね。芸人でそのようなネタをやっている人たちもいますけれども、決してそうではない。このイエスという名前はもともとギリシャ語でイエスースと発音します。そしてその意味は、神は救いという意味です。ですから今日は この今日のテーマである救われたって何ですかというものを、神は救いという名前であるイエス・キリストから考えていきたいと思います。さあ、イエス・キリストについて考えるにあたって大切な本が一冊ありますね。何でしょうか。もう皆さんご存知だと思いますけど、この聖書です。この聖書はイエス・キリスト自身が、この書物は私について証しをするものであると言っている本で、全てイエス・キリストのことにつながることが書かれています。ですから今日はこの聖書を使いながらイエス・キリストについて考えてみたいんですけれども、まず最初にイエス様が誕生したところを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。マタイによる福音書1章の18節から23節までを最初にお読みしたいと思います。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。有名なのは23節のインマヌエルという言葉ですね。これはイザヤ書という、このマタイによる福音書よりももっと昔に書かれた聖書、旧約聖書の予言が成就していますよということを言っています。イザヤ書の7章の14節にこのように書かれています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。同じことがこのマタイにも書かれていました。そしてその続き24節25節を読んでみましょう。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。なるほど、実際にイエス・キリストが生まれたわけですね。しかし、ちょっと待てよと思うわけです。もしかしたらずっとクリスチャン家庭で育ってきた人たちはもう何も違和感がなくここを読んでしまうかもしれませんけれども、ちょっと待てよと思う部分がある。インマヌエルと呼ばれると書いてあるにもかかわらず、イエスと名付けてるんですよ。確か21節にはイエスと名付けなさいと書いてありますが、昔のイザヤ書の予言にはインマヌエルと呼ばれると書いてありました。そしてマタイによる福音書にもインマヌエルと呼ばれるっていうふうに書いてあります。なぜでしょうか。天使が間違って名前を伝えてしまった、それとも天使はインマヌエルって言ったつもりだったけれども噛んでしまってヨセフにはイエスって聞こえた、だからイエスはヨセフ、あ、イエスってつければいいんだなって思ってイエスってつけてしまった。さっき名前が大切だという話をしましたね。名前は大切だという話をしたにもかかわらず、こんなこと言って、なんだ、中泊さんは聖書は大切なところを間違ってしまう本だ、そういうことを伝えたいんでしょうか。まあそうではないです。ちゃんとした意味がここにはあります。ということで、今日はイエスとインマヌエル、この二つの名前について見ていきたいと思います。先ほど言いましたが、イエスという名前はギリシャ語です。イエスです。では、インマヌエルは、これはヘブライ語です。お、ということは、イエスという名前をヘブライ語に直せば、まあ、イエスという名前はヨシュアと旧約聖書では言われているんですけれども、これも神は救いという意味があります。ですから、ヘブライ語に直しても同じ意味にはならないんですね。イエスは神の救い。インマヌエルは神は神我らと共にいます。この二つです。さあ、最初の質問に戻ってみましょう。救いって何ですか？救われたって何ですか？イエス様の名前は神は救い。イエス様にはなんで神は救いという名前が付けられているのでしょうか。聖書の違う箇所を開いてその答えを見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書3章の16節です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御子というのはイエス・キリストのことです。つまり イエス様を信じる全ての人が滅びることなく永遠の命を得ること、それが神様が私たちに与えようと思っている永遠の命、永遠の命、救いです。さあ、そうすると次の疑問が出てきますね。救いというのが永遠の命であるということは分かった。なるほど。じゃあ永遠の命ってなんだ、永遠の命って何ですか、という質問が出てくるわけです。今の自分の富と若さ、それが永遠に続くように、それが永遠の命でしょうか、不老不死、それが永遠の命でしょうか。だいたいこういうのを求めるのはドラマやアニメでいうと悪役が求めようとして一生懸命頑張ってるんですけれども、まあ、永遠の命、聖書でいう永遠の命とは不老不死のことではありません。正確に言うと不老不死は含まれますけれども、それだけじゃない。実は聖書の中にその答えが書いてあります。永遠の命ってなんだっていう答えが、第一ヨハネの手紙2章の24節25節を見てみたいと思います。初めから聞いていたことを心に留めなさい。初めから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。初めから聞いていたことというのはイエス・キリストが語った言葉のことです。イエス様が天に昇られてから時間が経つにつれて、本来のイエス様が伝えたかった教えとは違うことを言い始める人たちが教会の中に出てきました。その教えに惑わされないように、初めに語られたイエス様の教えを心に留めなさいというメッセージがここに書いてあります。そしてその次、あなた方も御子のうちに、つまりイエス・キリストのうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。これこそ御子が、イエス・キリストが私たちに約束された永遠の命です。永遠の命というのは私たちとイエス・キリスト、そして神様が共にいるということなんです。これが私たちが神様から与えられる救いであり永遠の命です。私たちと神様が一緒にいる。だからイエス様の名前は神の救いであって、インマヌエル、神様が私たちと一緒にいてくれるということなんです。神の救い、そしてインマヌエルの名前の意味、これは同じことです。私たちと神様が一緒にいる、これが聖書の救い。そして聖書を見ると、神様がどれだけ人間と一緒にいたいか、もうそれがよくわかるわけです。もしネットで調べられる方は、共にいるっていうふうに言葉を打って、それの聖句を検索してくれればたくさん出てくると思いますけれども、今回もそれをいくつか紹介したいと思います。イザヤ書41章の10節、恐れることはない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。イザヤ書43章の2節、水の中を通る時も私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。マタイによる福音書28章の20節、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。出エジプト記3章の12節、神は言われた、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを遣わす印である。あなたが民をエジプトから導き出した時、あなたたちはこの山で神に仕える。もう至るところに神様が人間と一緒にいる、共にいるということが書かれているわけです。さあ、どれだけ神様が人間と一緒にいたいと思っているかが分かったと思います。そして今回のテーマである救われたって何ですかを考えることができました。次からもしイエス・キリストの救いって何ですかと聞かれたら、それは神様と人間、私たちが一緒にいることですと答えることができるわけです。しかし、もしかしたらあなたはこう思ったかもしれない。 後からこのような疑問が出てくるかもしれない。多くの人が信じている神様の救い、その永遠の命が一緒にいること、ただそれだけですか？永遠の命、救いがただ一緒にいること、そんなもんですか？確かにそれだけかもしれない。たったそれだけのことなのかもしれない。しかし一緒にいてくれる存在というものが私たちにとってどれだけ大切なことなんでしょうか。どれだけの歌詞にただそばにいてくれる存在という歌が歌われてきたのでしょうか。どれだけ多くのラブソングでただそばにいるだけで、ただあなたのそばにいたい、そのように叫ばれてきたでしょうか。恋愛のみならず、悩んでいるとき、落ち込んでいるとき、そしてただそのようなときに、ただ話をただそばで聞いてくれた、ただそこにいてくれた、そっと支えてくれた、見守ってくれていた、その存在が私たちにとって、あなたにとってどれほど大きな励まし、その喜びになったことでしょうか。私たちはいつも誰かとの関係の中に生きています。人は一人で生きていけないとよく言われますけれども、本当にその通りだと思います。しかしそれが分かっていても、どれだけ多くの人たちが今孤独に生きているんでしょうか。孤独に死んでいってるんでしょうか。あるアンケートによれば、小学生が孤独を感じている時代です。自分の居場所がない、僕は孤独だ、小学生が。そして学生や社会人はぼっち飯を食べてるんですね。一人でご飯を食べる、一緒に食べる人たちがいない。そして孤独死によって数日経ってやっと発見される高齢者の方が何人もいます。今私たちが生きている現実というのは、そのような孤独と隣り合わせ、そして一人で死んでいく、その孤独死と隣り合わせの現実、その中に私たちは生きています。人はもともと孤独なのでしょうか。それが当たり前なのでしょうか。それが当たり前だからポジティブに考えよう、そのような動きもあります。あるぼっち飯常連者、ぼっち飯常連者というのは面白い表現だと思いましたけれども、そのツイートに次のようなことが書かれていたそうです。その写真には大学の広い机があって、一人分のご飯が置かれている景色が映されていました。こんな広い大学の机に俺一人で座ることができる、広々としている、なんとも絶景だ、いい景色だ。そのツイートにはこのように書いていました。確かにポジティブなのは悪いことではありません。ただ本当にその人は絶景だと心の底から思えてるでしょうか。本当はそうでないことをなんかねじ曲げてそのように考えているように見えなくもない。もし向かいに一緒にそのご飯を食べてくれる友人がいれば、もっといい景色が見れるんじゃないでしょうか。このようなポジティブな考え方を含め、あたかも人は孤独であって、人は皆死ぬときは孤独だ、だから生きている間に楽しいことをすればいいんだ、楽しく生きればいいんだ、人はみんなどうせ死んでしまう、だから今のうちにできるだけ楽をして楽しんで、いいことを、自分にとっていいことをやって、そして死んでいく、そういう人生でいいじゃないか。その先に何が残るんでしょうか。その人の人生の先に何が残るんでしょうか。そして人の人生はそういうものなんでしょうか。いや、決してそんなことはない。人の人生は、人が生きるということは決してそんなものじゃない。神様は、そしてクリスチャンはそのように叫ぶんです。もし人間がただ偶然にたまたま生まれてそこにいるのだとすれば、もしかしたらそのような人生でいいのかもしれない。しかしそうではない。人間を作ったのは神様であって、神様が人間と一緒にいたい、一緒にいたいんだ、そう思ったから神様は人間を作られました。そのためにこの地球を作られ、私たちはそこで神様と楽しく過ごすはずでした。ではなぜ今人間が永遠ではなく寿命があって、そして神様のそばにいることができなくなったんでしょうか。 その理由が創世記に書かれているエデンの園での悲劇です。エデンの園には2人の人間がいました。アダムとエバ、男と女の2人です。この2人は神様と一つの約束をしていた。創世記の2章の16節17節をお読みいたします。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。このような約束が神様と人間の間でなされていました。しかしアダムとエバはこの約束を守ることができず、木の実を食べてしまいます。その結果どうなったんでしょうか。3章の8節から見てみたいと思います。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。アダムとエバは隠れました。木の実を食べる前までは最も何よりも愛していた神様、その神様から隠れたんです。なぜでしょうか。自分が約束を守ることができず神様に会うのが恐ろしくなったから。私たちも悪いことをしたり約束を破ったりしたら、その相手と普段よりも顔を合わせづらくなってしまう。子供が悪いことをしたら母親から顔を背け隠れる。それと同じようにアダムとエバは父なる神様から隠れました。ついさっきまで木の実を食べる前までは最も一緒にいたいと、ずっと一緒にいたいと思っていた神様、その神様が恐ろしい存在になってしまった。もちろん神様の方もショックでした。アダム、木の実を食べてしまったのか。しかしそれよりも厄介なことは、人間の方が神様に対して恐れを抱いてしまったことです。人間の方が恐れを抱いてしまった。私たちを愛してくれて、地球を作ってくれて、ずっと一緒にいてくれて、そして本当に優しい神様が、今や人間にとって、アダムとエバにとっては自分を滅ぼしてしまう存在、自分を滅ぼしてしまうかもしれない、そのような怖い存在になってしまった。ここで人間は神様への信頼を失ってしまったんです。もう神様と一緒にいることはできない。自分たちで何とかするしかない。もう神様には頼れない。そう思った人間が取った行動、それが少し前の7節に書かれています。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。今までは自分たちでは考えなくてもいいことでした。裸であるということ、その他さまざまなことを神様が当然のように一緒にいたからしてくれていた。それを全部これから神様の手を借りずに自分たちで行わなければならない、自分の力で何とかしなければならない。アダムとエバはそのように思いました。そのアダムとエバの取った行動が、イチジクの歯で腰を覆う、体を隠すということでした。つまり自分で何とかする、これからはもう神様がいなくても自分で何とかする、この行動はある意味そのような決意と言ってもいいのかもしれない。しかしこれはいい意味での決意ではありません。そうせざるを得なかった。神様との約束を破ってしまった。もう頼れない、一緒にいることはできない。もちろん人間が意識的に決心してやったことではありません。しかしそうなってしまった。そして人間は神様から離れていきました。この神様から離れていったということがキリスト教で言われている罪です。罪、人間は罪を犯してしまった。神様から離れていくこと、それが今の私たち人間の一人一人の姿です。 神様から離れていく存在、命そのものである神様から離れてしまった私たち人間はもはや永遠に生きることはできなくなりました。自分たちで腰を覆った体を覆ったあの一軸の葉はやがて枯れ、また裸な自分があらわになってしまう。私たち人間が自分の力で何とかしようとすることは意味のないことなんです。やがてそれは枯れていく一軸の葉のように、私たちの罪を、人間の裸を隠すことのできるものではない。私たちは自分の力ではこの罪をどうすることもできない、隠すことも取り除くこともできない。人間の力ではこの罪から救われることというのは決してできないんです。ですからもし私たちがそのままであるならば、自分の力に頼るそのままであるならば、私たちはただ滅んでいくだけの存在です。生まれた時から死に向かって歩いている、それだけの虚しい存在。人の人生はそんなものになってしまう。違う、そんなものじゃない。あなたを作ったのは誰だ？主なる私ではないか。私はあなたを、人間をそんな虚しいものとして作っていない。私はあなたと一緒にいたい、そう思って、そう願ってあなたを作った。だから私があなたを救う。必ず神様が私たち一人一人にそう言ってくれるんです。必ず私があなたを救う。神様がそう言います、私たち一人一人に、私たち全員にです。そしてそう言ってくれた神様が実際にしてくれたこと、それがイエス・キリストを私たちに与えてくれるということでした。私たちが救われるためにはイエス・キリストの命が必要でした。なぜイエス・キリストの命が必要だったのでしょうか。他の方法はなかったんでしょうか。犠牲に出すのは天使たちでもよかったのではないか、他の被造物でもよかったのではないか。なぜイエス・キリストだったのか。結果から言います、イエス・キリストしかいないんです。私たちを救うことができるのは、私たちを救うためにはイエス・キリストの命が捨てられるほかなかったんです。私たちが救われるということを、罪の奴隷である私たちを身代金を払って買い戻す、そのように表現することがあります。身代金を払う、身代金というのはそれを払う代わりにその相手を解放するというものですけれども、普通この身代金はその囚われている相手とその同等以上のものを払います。人質に子供が取られた、犯人が2億円要求している、その身代金に100円しか渡さない、子供を解放するわけがないんですよ。同等それ以上のものを払わなければ解放されることはない。身代金というのはそういうものです。私たちが罪の奴隷であって、その状態の私たちが失ったものとは一体何だったでしょうか。私たちを解放するために、その罪から救うために払われなければならない身代金というのは何だったんでしょうか。それは罪を犯した私たち、神様から離れた私たち、永遠に生きることができなくなった私たち、命を失った私たち、その全てを買い戻さなければならない。そうしなければ私たちを救うことはできない。これらのものを全て買い戻すには、罪を犯したことがなく、犯すこともなく、そしていつも神様と一緒にいる、そして自らが永遠であられて、自らが命であられるイエス・キリスト以外にはありえないんです。イエス・キリスト以外にその私たちを救うことができる、その代価を払えるその存在はこの世界にも天にも そのイエス・キリスト以外にはいない。だからこそ私たちの救いにはイエス・キリストが必要でした。神様はイエス・キリストを十字架にかけたんです。私たちが勝手に滅んでいこうとした私たちがそのままで本当に滅んでしまう、本当にいなくなってしまう。だからもう一度人間と一緒にいたいと願った神様は、私たちのために、私たちがもう一度神様と一緒にいることができるためにイエス・キリストを十字架にかけた。その命を、そのイエス・キリストの命を罪に定めて十字架にかけて、罪人としてイエス・キリストが死ぬことによって私たちを救う、それを神様が決心したんです。私たちがどんな状態であろうとも、どんなに罪を犯し続けても、それでも許す、それでも必ず救う、イエス・キリストの救いにはそのような神様の決心が現れているんです。使徒言行録にはこのように書かれています。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下に、この名の他に人間には与えられていないのです。イエス・キリストの他には私たちを救う、そのことはできない、誰にもありえない。そんなことは私たち自身が自分で自分の命を救おうとすること、ありえない。そんなことはできない。私たちが失ったものを、それを買い戻すにはイエス・キリスト以外にはありえない。その神の救いであるイエス様のもう一つの名前は何だったでしょうか。それはインマヌエル、神は私たちと共におられる。神様が私たちと共にいる。もしこれがですよ、神私と共にいるであるならば、私たちは自分が救われれば、自分がそのイエス・キリストが払ってくれた代価を受け取れば、それでいいんです。もう神様が私と共にいてくれるから、神私と共にいます、救われています。しかしインマヌエルと名付けられた神様のイエス・キリストのその名前は、神我らと私たちと共にいる。私だけではなく、私たち全員と、そして神様イエス様と一緒にいる。それが神様が望んでおられることです。それが神様がイエス・キリストの命を投げ捨てででも望んだ私たち人間との歩みなんです。私たち人間は神様と、そして私たち全員一人一人と神様が一緒にいる。それを迎えることが今私たちが生きている目的なんです。そして神様が最も望んでおられること、私とあなたと、そして私たち全員と神様が一緒にいる。それが神様の望みであって、私たちクリスチャンの一人一人の願いです。この救いが今私たち全員の目の前に示されています。神様がその救いの御手を伸ばしています。私たちができることは、それを握り返すこと、その示された救いを自分から選び取ろうとすること、それしか私たちにはできないんです。そして神様は私とだけではなく、私たち全員と一緒にいることを望まれました。もし私とだけ一緒にいるんであれば、それでよかったものを、全員と一緒にいるということは、今ここにいる一人一人、それ以外の人たちとも神様は一緒にいたいと望んでいるんです。ですから、もしその救いを知っている私たちがその知らない人たちに伝えなければ、その人たちは知ることはできない。なぜか、人間が神様から離れてしまって、もう今神様がいないのが当たり前のように生きている人たちが大勢いるんです。そのような人間にイエス・キリストが来たことによって、人間の人生はそんなもんじゃない、私とそしてあなたたちと一緒にいる、その天国に行くことがこの人生の目的であって、私たちが今ここにいる理由なんだと、イエス様はそれを私たちに示してくれたんです。ですから私たちが今外にいる人たちにこれを述べ伝えなければ、その人たちは知ることはできない。当たり前のように ただ虚しく死に向かって歩くだけの人生を歩む、それだけの人生になってしまう。知らない人たちに述べ伝える、それが私たちに今与えられているイエス様の、インマヌエルという名前のイエス様の救い、それです。私たちの人生の目的、それはイエス様と神様と私たち全員が一緒にいる、その状態に戻っていくこと、そのイエス様の望みを私たちの望みにしていくことです。だから皆さん、ぜひ聖書を読んでください。祈りが足りないと思う人はもっと祈ってください。聖書を読んでいる人はもっと読んでください。そして教会に行けてない人、行くことができない人、ぜひ教会に行ってください。自分では今祈れないと思っている人、その人はクリスチャンの友達に祈ってもらってください。それによって私たちはさらにイエス・キリストのことを知ることができます。私たちは祈りの中で必ずイエス・キリストの御名を通してお祈りします。そのたんびにイエス様は私たちに、そのインマヌエルであられる、共におられる神様が私たちに示してくださることがあるんです。そのたんびに私たちはイエス様のことをさらに知っていくことができるんです。私たちは自分自身で何かをしようとするとき、自分自身で救うことのできない、その自分自身の行動に嫌気がさすことがあります。もちろんそうです。私たちは自分で救いを得ることはできない、そしてイエス様の救いを知っていても、その救いを自分で選び取ることができない、そのように失望してしまうことがあります。しかし、もしイエス様が今私たちの隣にいてくださるのなら、その私たちの選びをしてくださるのは、私たちの救いを助けてくださるのは、全てを与えてくださったイエス・キリストなんです。ですから私たちはインマヌエルであられるイエス・キリストと共にいることによって、少しずつ神様を選ぶ人生を歩んでいくことができるようになります。私たち全員の目の前に今イエス様の手が差し伸べられています。私の救いを選びなさい。そのイエス様の差し出されている手に、今日私たちもその手を握り返す、そのような日にしていってください。私たちの周りにいる人たちにも同じイエス様の手が差し出されています。どうか周りにいる人たちと一緒にイエス・キリストのその手を握り返していきましょう。